3, 2, 1, 0.
We recommend and recommend Time Listen.
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の雲に届きもせず消える。
今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の MC 当番は花岡恵子です。いつもはこの番組今一番タイムリーなおすすめをご紹介しているわけなんですが、今月は先週から引き続きまして2週連続でタイムリッスンリーディングシアターをお届けしています。さあ今週お届けする作品はつい先週ですね、朗読会で読まれた作品なんです。その朗読会というのは阿佐ヶ谷にありますハートストリングスというカフェで行われた、朗読会なんですけれども、私も伺ってまいりました。それでは早速お聞きいただきたいと思います。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。では作品をお聞きください。山崎節子さんの朗読で菊池寛作弁財天の使い前編です。どうぞ。
菊池寛作新婚弱物語より弁財天の使い。江戸初期の寛永年間、人の心がまだ穏やかで素朴であった頃の話である。本郷四丁目のちょうど加賀様の赤門前に住んでいた住吉屋藤兵衛はこの界は生きっての豪商であった。当主の藤兵衛は60を越していたが品の良い高校屋で長年加賀様にお出入りをしていた。加賀からお供をしてきた町人の一人で名字帯刀までお許しになっていたが、加賀様へお出入りをする時以外刀など帯びたことがない。家業は藩と江戸の間の通信金融にあたる飛脚問屋であったから、棚間口はそんなに大きくはなかったが、店の裏手にある住まいは立派で部屋数も多く、庭は一丁四方もあり、深い水をたたえた池があった。池の右側に沿って炉像が5つ並んで白い壁を水面に映していた。店の出入り口とは別に門もついていた。藤兵衛は豪商の当主として茶の湯、洋曲などの多少の趣味はあったが、それも凝るというほどではなかった。ただ藤兵衛に変わったことがあるとすれば、若い時から弁財天の大変な信者であるということだ。だからその庭の池には忍ばずの池の弁財天になぞらえた小さいお社が作ってある。そのお社に毎朝お参りするばかりでなく、10日に1度くらいの割で忍ばずの池の弁財天にもお参りをした。年に1度は妻や子供たちを連れて江ノ島の弁財天に3、4日かけてお参りに行った。弁財天に対する信仰は飽きんどとして普通であるが、藤兵衛の場合は父祖3代にわたっている。その頃の忍ばずの池の弁財天の社は先代の藤兵衛が建立し寄進したものである。その頃の忍ばずの池は竣工したばかりの上野寛永寺の外苑のようなもので、岸辺には料理屋や水茶屋が並んで江戸町人たちの遊園地であった。現在と同じように蓮の花が季節ごとに美しく咲いていたが、今と違って水辺に葦や荻が生い茂っていて、もしこのまま捨てておいたら名所の蓮までが枯れてしまうのではあるまいかと思われた。 将軍が寛永寺へおなりの時にも目障りになるだろうというので、足や臣を根絶やしにするために一度池をさらおうということに寺社奉行は決定した。そして池に近い下屋本郷の町人たちに対し合力の人夫を出すよう、人夫一人に対し一日米五合ずつ下さる上、池の魚は手取り勝手次第というお触れであった。元来釣魚禁止の池であるだけに、鯉、船、ナマズ、ウナギなどが忍ばずの池にはいっぱいいた。米五合よりもこちらの方が人々の興味をそそった。妊婦に出るという希望の者が町年寄りのところへ毎日のように届け出た。池さらいは水の量が1年で最も少なくなる7月1日から始められることになっていた。6月の10日ごろ、藤兵衛は丁稚を一人連れて忍ばずの池の弁財天へお参りしたが、中途でこのお札の立て札を見てすっかり憂鬱になってしまった。池の周囲の雑草が刈り取られることは彼も賛成だったが、そのために池が踏み荒らされ、しかも池に住んでいる魚どもまでが根絶やしにされるということは神魚のほども恐ろしいと思った。忍ばずの池の水面にはいつもここかしこに小波が立ったり水音がしたりするほど魚が多かったのである。三尺ばかりのひごいが水面近く浮かんでいるのを見たことも幾度もあった。亀もすっぽんもたくさんいた。みんな弁財天のご眷属だ。それを取り尽くしてしまうとは。なぜ上野のご門主から寺社奉行にご注意がないのだろうかと思うと、藤兵衛は悔しいような気がした。その日の夜のことである。商家の常として大抵猪国には床に着くのである。藤兵衛がちょうど寝巻きに着替えようとしていると、吉兵衛という老番頭が寝室へ入ってきた。顔色が尋常でない。
どうした？ご来客でございます。こんなに遅く、どなた様じゃ？
見知らないお女中様でございます。
いよいよ名誉である。
どちら様の？なんとも仰せられません。ご主人に直々に会ってからと仰せられます。
加賀様の御屋の方かとも思われます。お供の方もお加護主のほかはお女中主ばかりでございます。
夜中の客といえば、親戚縁者以外はよほどの実婚の人である。それも大抵男子である。見知らない女性がしかも深夜にと思うと不思議でならなかった。しかし女中ばかりだといえば強盗ではないという安心はあった。加賀の御奥という番頭の想像も一応うなずかれる。藤兵衛は奥方にもお姫様にもお目通りしたことがある。内密の下級の用事でわざわざお使者が立ったのかもしれない。
とにかくお通し申せ。またどのようなことになるかもしれぬほどに店の若い者を起こして万一に備えるように。
藤兵衛は相手がどんな高貴な人かわからぬと思ったので、文服に着替え羽織袴をつけると客前へ出て行った。そして上座についている女性を見たときに、あっと思わず声が出ようとするのを危うく制したほどだった。藤兵衛は今までにこんな美しい女性を見たことがないほどだった。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。お聞きいただいたのは、山崎節子さんの朗読で、菊池寛作、弁財天の使い、前編でした。後編はまた明日配信です。どうぞお楽しみに。
今日はここまで。 明日日曜日の後編をお楽しみに。